現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本というこの国には、この国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そんな素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。本日も宿命鑑定士ナミさんにお越しいただいています。ナミさん、よろしくお願いします。
お願いいたします。
さあ、ナミさん、今日のテーマは。
はい、今日はですね、来週もうね、早いですね、お正月になりますので、初詣と、はい、恵方っていうことで、来年のね、あの恵方、あの徳徳神のね、神様から、年神様からエネルギーをいただける方角へ初詣に行きましょうということでお話ししたいと思います。
はい、お願いいたします。
はい、ではですね、大島さん、
はい、
来年は何年ですか？
ネズミ年です。
ね、ネズミ年です。はい、で、あの、十二支のね、最初の年に、
うん、ね、
はい、あの、巡ってくるっていうことで、はい、ネズミ年の中でも、今年はですね、土の絵って言って、土のエネルギーの年だったんですけどね、今年まで2年ね。はい、来年から、カノエって言って、金のエネルギーにね、変わっていきます。
はい、
ので、カノエのネズミの年ということで、来年からね、エネルギーがちょっと変わりますよっていう年ですね。
はい、
で、皆さんね、お正月になると、まあ、31日の夜中からとか元旦からとかっていう風でね、
はい、
初詣にあの行かれると思うんですけれども、まあ、通常はご自身のあの自宅のね、氏神様に行かれるとか、
はい、
それから自分がね、普段から崇拝しているね、あの神社仏閣に行かれる方、
はい、
それからご商売されてる方はね、あのお稲荷さんに行かれる方とかね、いろんな方お見えになると思うんですけども、
はい、
恵方参りって言いましてね、恵方っていうのは恵まれる方角っていうことで、
はい、
その年の、エネルギーを、あの、年神様に、徳徳神様にいただきましょうっていう、あの、意味の方角へお参りしましょうっていうことで、はい、あの、恵方参りっていうことでね、ちょっとお話ししたいと思います。
はい、
まずね、これ恵方っていうのは、どういう意味ですかって、どういうことですかっていうことなんですけどね、
はい、
これ恵方っていうのはその年の来年の年神様ですね。その年の神様がいる方角っていうことで、その神様が、鎮座される場所が恵方と、
はい、
なのでその年ごとに方角がね、変わります。
変わってく
るんです
ね。
ちなみにね、今年はあの正月の初めにね、
はい、
東北ですってお話しして、
はい、
そちらの方角へね、あの初詣に行かれるといいですよとお話ししたと思うんですけども、
はい、
来年はですね、西南西西寄りですね、西南西より西っていうぐらいの方角ですので、まあ、ご自宅から見て、あの、西南西っていうことなんですけどね。はい、あの、例えば、岡崎じゃない方がね、今、あの、お聞きになってる方ごめんなると、はい、まあ、多少ね、自分のその、ご自宅がある場所から見ると、ちょっとね、岡崎からと多少ずれる方もね、お見えになると思うんですけども。で、あの、その中でも、まず、あの、自宅から、750メートル以上離れてないといけないよっていうことで、
は
い、そのあの、土地のあのエネルギーを、違う土地のエネルギーをいただくっていうことでね、まあ、氏神様なんかが750メートル以内にある場合は、そこには当たらないと。それから、お稲荷さん系のところは、あの、その場合と限らないですよっていうことで、あの、お稲荷さんっていうのはね、基本皆さんご存知の通り、ご商売の神様ですから、
はい、
商売繁盛をお願いしに行く神様なんですね。なのでちょっとあのね、こうあの欲望を叶えてくれるところはちょっと外しましょうということで、
そうなんですね。
はい、はい、で新しい徳徳神の、年神様が見えるところへっていうことですね。
はい、
で来年はですね、あの先ほどもお話ししましたように、カノエのね、年回り、カノお金金木火土金水の金の部分ですね、
はいはい、
の実りのところに当たる年に年回りが変わっていきますので、今までの成果が現れたり、 それから実りあることがね、現れたり、それから、お金のことに関しての変化がね、何か現れたりとかっていう年回り、まあオリンピックもあったりとかね、しますし、いろんなこうね、お金にまつわることの何かが、ある年かなっていうふうにね、予想していますけども、皆さん、お金っていうとね、なんか金運とか、
はい、
なんか金回りがとかね、
はい、
っていうことです。今日も金曜日ですし、はい、それこそSNS でね、はい、今日のあの宣伝のあのメッセージを送った時に、去年ですね、曜日ごとにお掃除しましょうよっていう話をね、ちょっとお話ししたりしたんですけども、はい、金曜日はお金の、まつわることっていうことで、玄関とかお手洗いとかね、それから神棚、仏壇、お墓など、そういうお金が入ってくる、ここをきれいにするとお金が入りますよっていうところを、掃除してくださいと、はい。それからお財布をね、きれいに、なんかレシートパンパンとかカードがパンパンとかっていうじゃなくって、きれいに整理しましょうっていうね、はい、こと。それから昨日は、ヤギ座のね、新月も迎えてて、日食もね、はい、ありましたので、エネルギーがね、新しくちょうど変わる時ですから、そういうことをされるとね、とてもいいかな、というふうに思いますね。はい。で、ちなみに、ラッキーカラーなんですけど、来年の2020年、まあ、風水的にラッキーカラーっていうと、まあ、ずっと、まあ、通常言われてるのはね、ゴールド、金運でゴールドがいいですよっていうのを毎年言われてるんですけれども、来年のカラーっていうのは実はね、グリーン、緑がラッキーカラーになります。っていうのは、再生っていう意味があったり、新たなスタートっていう意味がありまして、まあ、ネズミ年でね、十二支の干支の一番始まりの年っていうことで、
はい、
再生、またスタートするっていうね、ことの始まりの年で緑ということと、これね、グリーンっていうのは、まあ、植物ね、そういう緑の色なんですけども、はい、神様の色っていうふうにね、言われてる緑。
そうなんですか。
そうなんですよね。なので、とても縁起のいいカラーっていうことで、グリーンがまずラッキーカラーと、それから茶色ですね、土色、茶色も、来年のラッキーカラーの一つになります、はい、これは、土っていうことで土台作りですね、新たに再生スタートすることで土台作り、グラウディングするっていうことですね、足元を固める、根をしっかり張るっていうね、はい、根が張らなければどんだけ上に伸びてもグラグラしちゃいますから、土台作り、再度グラウディングをするっていうことで、グリーンと茶色がラッキーカラーというふうにされております。
あ、なるほど。
でそれでもなんか運気がなーってなんか感じがなーっていう方っていうのは、プラスアルファもう一つっていうと、ブルーですね、はい、マイナスを断ち切るっていうことで、ブルーをそこにね少しプラスアルファしていただけるといいかなっていうふうに思いますね。
はい、
はい、ではね本題です、
はい、
岡崎から見た西南西、
はい、
ね、岡崎から見る西南西っていうのは、方角的に言うと、こう、三重方面の方角がね、岡崎から見ると、
はい、
西南西のあちらの方角になるのでね、三重とか、それから奈良とかね、和歌山とか、まあ、ご自宅から正確に測ってた、大体そちらの方角っていうことで、多少のね、位置によってずれはあると思うんですけれども、そちらへ行かれるといいかなっていうことで、はい、伊勢神宮へ行ってくださいねっていうことがまず一つ。それから、椿大社もね、一つですね。三重では有名どころですね。はい、それから、奈良県の方ですと、橿原神社。これは、神武天皇陵で、今年ね、天皇様、雅子様はね、先日ですね、参拝に行かれてましたけども、初代のね、天皇様っていうことで、まあ、伊勢神宮が天照様なので、天照様のお孫さんが初代の神武天皇ですから、その神武天皇もお参りされたっていうことでね、橿原神宮、それから大神神社って大きい神様って書いて大神神社って読むんですけども、三輪山をご神体とされた大神神社も、とてもエネルギーの高い、初詣のね、参拝場となると思いますね。
はい、
それからもう少し足を伸ばされる方は、四国ですね。四国だと、イザナギ神宮っていうね、有名なところがあるんですけどね。イザナギ、イザナミのイザナギですね。うん、で、神宮ってね、つく、ところっていうのは、実はね、全国に24社しかないっていうことで、まあ、近くだとね、熱田神宮ってね、はい、ありますけども、伊勢神宮もそうですし、うん、それから、 の、明治神宮もそうですしね、まあ、梶原神宮もそうですけど、神宮ってつくところは全国に24社しかないということで、とても由緒ある、格式の高いところですね。
はい。
それから、石鎚神社っていうね、日本の、七霊山と言われてるね、お山のところにあります、石鎚神社もとてもエネルギーがある神社ということで、イザナギイザナミの第二子 にあたる、石鎚彦の御事がご祭神ということで、こちらもね、とてもエネルギーがあると。
はい、
それから、体力に自信のある方、コンピラさん行ってください。階段登ってね、厄払いして、しっかりね、はい、もう、今年もこれで頑張れるぞっていうね、エネルギーをね、養っていただいてくるっていうのもいいかもしれないですね。
はい。
それから九州で行きますとね、はい、南の方ですね、鹿児島県の、九州でも南の方が、まあ、西南西に近いということで、霧島神社とかね、霧島神宮とか鹿児島神宮っていうね、ににぎの御事っていうアマテラスのお孫さんが、ご祭神になっているという、まあ、一宮で、有名どころですね、うん、そちらの方もいいかと思います。それからその先ですね、沖縄県に、行かれるような方っていうのは、まあ、波の上宮ってもう沖縄の発射巡りの中のね、一つで、有名なね、海岸のところにある岩の上に立ってるね、こう神社みたいなとこがあるんですけど、飛行場からもね、近いとこなんですけどね、波の上宮、波に上に宮と書いて波の上宮って言うんですけど、
はい、
そこはね、琉球の発射の中でも唯一の一宮っていうのは格式が高いっていう意味ですね、はい、その地域の中心ということで、唯一の沖縄県の中では一宮とされている、どこですので、そちらへご参拝になれるのもいいかなと思いますね。はい。
なるほど。いろいろ、まあ、西南西ということを考えると、
そうですね。
はい、範囲をこう広げていくと、
そうですね。そちらの方角の方へ行かれると、さらにいいかなっていうことですね。
そうですか。
はい。大島さんは初詣行かれますか？
はい。初詣は例年、
はい。
行っておりますが、
はい、
実は伊勢神宮に、はい、年末に行くんですよ、
はい、伺うんですね、はいはい、
でも年末なんですね、
はい、いいですよ、別にいつ行かれてもいいんですよ ね、
いいね、
1年の、
う
ん、感謝をね申し上げて、また来年もよろしくお願いしますということで、頑張りますということでね、行っていただければ ね、
はい、いいですかね、
いいと思いますけどもね、
はい、はい、で年が明けると、まあ、はい、内神さんには手を合わせに行きます。
参拝なさるときにね、まあ今はね皆さんもたくさんの方にね、情報が行き渡ってて、二礼二拝ね、そういうこう、礼儀作法っていうのは皆さんね、手水、で口をゆすいでとか、そういうことはね皆さんされてる方が、はい、たくさんねお見えになって、ああいいことだなっていつもね見てると思うんですけどね、毎回ね京都へ伺った時にね、
はい、
八坂神社ってご存知ですかね、はい、祇園のね、はい、中心のところの、はい、あそこの八坂神社にね修学旅行生の男の子が来たんですね、たくさん秋の時期とか夏の時期とかでね来てる時に、まあ暑かったんですよね、9月だったんですけど、残暑厳しい時で暑かったんですけどもね、手水のね、最初に手を洗って口をゆすぐところでですね、腕を洗っている子がいましてね、もうジャバジャバとこう腕にかけて、暑いからこう首まで流すみたいな、
半袖
ですし、解禁シャツでね、で、ここはね、皆が、皆さん見えるとね、口をゆすいで手を清めして、参拝される前にね、される場所だから、体を洗うお風呂場みたいなことはしたらダメですよって声かけたんですけど、周りの人はやっぱり言わないで黙ってる方が多いんだけど、やっぱりね、そういう知らないっていうことは、やっぱり、周りの知ってる人から見たら恥ずかしいことですから。
そうですよね。
ちょっと怒るんじゃなくって、教えてあげればいいことでね、知らないからやってるわけなのでね、そういうこともちょっとねありましたが、
ね、どういうところかっていうのをね、
そうなんですよね、
理解ができると、
そうなんですよね、はい、
そうですよね、
はい、それから鳥居くぐるときはね、皆さん一礼されるっていうのもね、帰りも一礼して帰ってくるっていうのも皆さんされてますしね、なかなかね広まってきていいなと思うんですけどね、参拝されるときにね、鐘を鳴らすか、お賽銭を先に入れるかって迷われる方とかいますかね。お賽銭が先かしら、鐘鳴らすのが先かしらっていう。
こう持ってると、ね、先に お賽銭入れて、それからシャンシャンと鳴らしたくなるんですよ。
鳴らしたくなるんですよね。うん、でもあれは実は鐘を先に鳴らすっていうことで、今日参りましたよっていう、まず合図として鐘を鳴らして、それから、お賽銭を入れると。まあ、鐘がないところはね、当然お賽銭入れていいんですけども、鐘が先ですよ、ということですね。
神様はまず呼び出して、は
い。そうです。今日参りましたっていう合図をね、
合図を送って、
まずノックしてコンコンってするのと同じことですよね。参りましたよっていうね。はいはい。で、お願い事をする、こう、手をね、こう合わせるっていうことで、皆さんね、はい、何をこう申し上げるかっていうことなんですけどもね、例えばね、こういうことをお願いしたいです、これが欲しいです、あれが欲しいですっていうのはちょっと控えていただいて、はい、一年のね、やっぱり初めのご挨拶ですから、去年の、無事と今あることへの感謝をまず申し上げる。今いるあることに感謝をするっていうことをまず申し上げて、はい、今日ここに伺えたことに感謝しますと。で、ここに伺えた、健康なね、今の現状の体を、もあることにも感謝すると。っていうことをしてから、今年1年間の目標ですよね、
はい、
何々を今年は目標として頑張ろうと思いますとか、うん、こういうことを誓いますとかね、そういう目標を掲げることをご報告して、それから自分の現住所と名前を言うと、どこの誰さんですかって話でね、すんごい数の人たちが参拝に来るわけですから、はい、聞き届けていただくためにも、どこどこの誰々さんがこういうことをね、感謝をして、誓いを述べてたなっていうふうにね、神様に、ちゃんと認知していただくために、
はい、
自分の住所と名前も心の中で、ちょっと言って、で、今日もありがとうございましたっていうことで、一礼して帰るっていうことで、決して、お金がたくさん欲しいとかね、欲望をね、こう、すごい言わないようにしていただきたいなと。
はい。
はい。
心がけます。ついつい、はい、言ってしまいがちなんですけども ね、
はい、
まずは感謝、はい、そして目標ですね。
そうです。
で、最後に、住所と名前、
そうですね。
伝えるということで。
そうです。
はい。はい、今年は礼儀正しく神様にお参りしたいと思います。
はい、ぜひお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、そしてナミさん、
はい、
来年、
はい、
次回はもう
ね、1月3日
なんですよ
ね。はい、
3日もね、来ていただけるということで、
はい、
大変ありがたく、
はい、
はい、思います。
はい、
で、来年は、
はい、
1回目は、
はい、3日のね、三が日お正月中のラジオですので、お正月と人日の節句ということでね、はい、お話ししたいと思います。
はい、ではどうぞ皆さん、来年もナミさんのお話楽しみになさってください。
はい、
ナミさんの詳しい情報は LINE アカウントでは line@nami.cd、 LINE は大文字です。 line@ 半角小文字で nami.cd、 Gmail ではすべて半角小文字です。 nami.cd 数字で 101@gmail.com、 nami.cd101@gmail.com、 こちらまでお問い合わせください。そしてこのコーナーでは皆様からの質問、またこういう話をナミさんにしてほしいというテーマも募集していますので、ぜひお寄せください。宛先は FM 岡崎、ひふみ言葉のコーナーまでです。メールアドレスは763@fmokazaki.jp、 ファックスは 0564-55-8764 番。そして、このひふみ言葉のお話、ナミさんのお話はオンデマンド放送で FM 岡崎のホームページ、オンデマンド放送をクリックすると、ナミコスミックのひふみ言葉、こちらの項目が出てまいりますので、こちらをクリックすると、これまでもたくさんの本当にナミさんに様々なことを学ばせていただきましたが、そのお話をまた再度何度でも繰り返し聞いていただくことができますので、オンデマンド放送もどうぞご利用ください。それでは、ナミさん、今年一年、本当にお世話になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では、来年もよろしくお願いいたします。
はい、良いお年をお迎えください。
ありがとうございます。ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーでした。